西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ今日も一日暑い日でしたね。いかがお過ごしでしたでしょうか。さて西宮再発見第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。で丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当ててその歴史を徹底解説していただいています。というわけで丸山先生今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうぞ皆さんね、丸山先生の直接のメッセージとか質問とかあればどんどんお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、そしてファックスは 0798-37-5514、 0798-37-5514 番です。お待ちしております。さてこの西宮再発見第2金曜日はインスタグラムを先生が解説してくださってるんですよね。
そうですね、
はい。
まあ、なかなか今はね、うん、フォロワーちょっと少ないみたいですから、どうぞどうぞ。
ぜひフォローしていただきたいと思います。もうこのお話の中で出てきたね、場所の写真だったりとか、はい、いろいろなエピソードなどもね、アップしてくださってますから、ぜひ聞きながら、それを見ていただくもよし、とにかくフォローをお願いしたいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、さて、先生は3回目の登場になりますよね。
はい。
はい、今日は、幻の恵比寿駅ということでお話をいただくわけでございますが、まあ、JR の西宮駅からスタートしまして、斜めの道とかいろいろあって、結局は、西宮の恵比寿さん、西宮神社はすごいねというところ、ですよね。
そうなんですね。もう西宮神社というのは西宮の中心で、まあいかに大きな影響をしているかというね、及ぼしているかということなんですけども、はい、突然なんですけどね、
はい、
増井さん、
はい、
旧暦ってご存知ですか？
旧暦、はい、一応は。
ね、
はい、
江戸時代までね、使われてて、明治になって。
昔の暦ですよね。
そうですね。はい、それね、今もう全然関係ないと思われますけども、実は大きく今も関係してるんですよ。
そうなんですか？
大安とか仏滅とかご存知でしょ？
はい。結婚式の時は、やっぱり大安がいいかなとかね、いろいろ考えますよね、未だに。
それがね、
はい、
旧暦が、何月何日やと分かったら、
はい、
大安とか仏滅とかが計算できるんですよ。
え？もう決まってるんですか？
そうなんですね。旧暦の時は何月何日は大安か仏滅かというのはもうしっかり固定されてたんですね。
へえ。
そこで計算方法なんですけども、
はいはい、
もしも旧暦でですよ、現在の暦ではないですけども、はい、旧暦で3月3日ちょっとしましょう。
はい。
おひな祭りはね、楽しい時ですけども、その月の3と日の3、うん、まあ6月18日やったら6と18っていうふうに、月と日を足すんですね、
はい。足します。はい。
3と3と足したら6ですよね。
はい。
答えを6で割るんです。
は
そうすると、
はい、
6を6で割りますから、
はい、
1余り0ですよね。
割り切れますね。
余りがゼロなら大安なんです。
ええ、それもう決まってるんですか？
そうなんです。旧暦の月と日の日にちを足します。うん、
はい。
例えば、6月の5日にしましょうか。
はい。
な、6と5を足したら
11
ですね。
はい。
6で割りますと、
はい、
余りは
5？
そうです。5だとすると、仏滅なんですよ。
いやー、そんなん自動的に分かるんですか、それ。
そうなんです。余りが0なら大安、1なら借口、2なら千勝、3なら友引き、4なら千部、5なら仏滅なんです。
ほー、あ、そうだったんですか。
というね、その今でも生きてる旧暦ですけど、今日のお話はその旧暦がですね、めちゃくちゃこの重要な役割をしてるんです。
旧暦が。
はい。実はね、その明治時代になって新しい暦になったけれども、その時に、十日恵比寿ってあるでしょ？あの西宮神社のね、十日恵比寿は、実は、旧暦の1月の10日で行われてた。
お、そうだったんですか？
ですから今の暦で言うと2月頃になるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
ということは、旧暦の1月の10日というところ、まあ今で言うたら2月頃にね、メベスさんと言って賑わってたんです。
ああ、一番。にぎわう日がそこだったわけですね。
そうなんですね、だからまあ西宮神社でもずっとやってたのは旧暦の1月10日にやるというのがこの基本的な十日恵比寿だったんです、ところがですね、阪神電車が開通しまして、いよいよ駅の話になってきますけど、その阪神電車が開通したのは1910年でしたよね。あ、1905年ですね。
5年です
か。5年ですね。で、1905年に西宮駅ができます。その時に、そのエベスさんということで行くと、もう一個エベスさんのために駅があったんです。
え、その当時ですか？
そうなんです。阪神電車が開通した1905年には、西宮駅以外に、もう一駅、エベスさんのために駅があった。
ええー、あ、そうなんですか。
で、その名前。何という名前でしょう。
エベスさん駅。
ピンポン大当たりですね。エビス駅って言うんですよね。
そのまんまですね。
そのまんま
です。ここも本当にエベスさんに行くための便利な駅と。
どこにあったと思われますか？
それは近所でしょうね、西宮神社の。
そうなんですね、西宮駅の、今の阪神の西宮駅を降りて、ずっと言ってエビスタってね、ありますよね、でずっと橋まで行ったらエベスさん筋っていうか、こうずっと、まあ道に当たりますよね、でそれを越えた向こう側に行くと、まだ高架は今は続いてますけど、まあちょっと行くとね、あの公園があるんですよ。
公園、
三所公園っていうね、公園があるんですけども、その公園のところの珍しいものがあって、先ほどインスタグラムって言いましたけども、そこに上げときましたけども、その公園にね、珍しい、カンカンカンっていうね、あの、警報器、踏切の時の警報器が、公園の中にポツンと立ってるんです。
それ本物なんですか？
本物なんですね。
本物なんですか？
つまりそこに踏切があったという、まあ、名残として置いてあるんですけども、踏切があったということはそこに道があったんですね、でその道がずーっとこの道が重要な道で、南北につながってる道なんですけども、まあその道と阪神電車の交差点のところ、つまり三所公園のところ、踏切があったというところ、その場所に恵比寿駅があったんです。
けど今の西宮駅とそんなに離れてないですよね。
せいぜい300メートルぐらいですよね。
そんな近いと、まあ大体阪神は駅と駅の間が短いと言われてますけど、ちょっと短すぎないですか。
でもね、そこからっていうのはめちゃめちゃ近いですよ。
そりゃそうだと思います。
そのね、カンカンのところからね、私神社の橋まで、あのところまでね、どれだけ行けるかなと思ったら、もう本当にね、1分ちょっとでね、その壁のところまで、神社の壁まで行けるようなところですよ。
そうですね、確かに。
そうすると、そこで降りたら、めちゃくちゃ便利に参詣できますよね。
一番効率いいですよね。
効率いいですよね。そこで、恵比寿駅と西宮駅の両方でスタートしたんです。
はぁ、 そういうことなんですか。でも恵比寿さんの時以外そんなに恵比寿駅の乗降客っていうのは見込めるんですかね。
ところがね、はあ、もう恵比寿さんというのは阪神電車にとってもものすごく重要なお祭りで、その時にちゃんと乗客を全部騒ぎきれるかっていうのは非常に重要ですよね。
まあ確かにそうですね。
ですから恵比寿さんの時に、うん、そのどれだけの人をちゃんと運べるかというので、はい、阪神電車の全部の持ってる車両の数をおそらく決めてますね。
そんなにもうすごいそこピンポイントでここのためにっていうのが恵比寿さんやった。
恵比寿さんだったんです。
はあ。
で用意した車両が大体ね、その当時一番最初に1900年始まった時に、はい、阪神電車っていうのは、まあ、1両でずっと運行するんですけど、20両を予定してね、
20両集めてそれをこう、
まあ、運用したんですけど、その大体ね、その何かを用意して計画するって言ったら、うん、一番この大きい時ありますよね。例えばダムでね行くと、はい、100年に一遍とか50年に一遍の洪水の時のためにやるじゃないですか。はいはい、同じように、その恵比寿さんのにぎわいを処理できるように準備したと、こう考えられるんですね。
なるほどね。
で、ところが、その準備段階でも、20両じゃまだなかなか半分ぐらいしかいかなかったんですね、多分。
間に合わないんですか。
間に合わないんですね。で、そこで考えたのは、はい、先ほどの旧暦ですよ。
うん、
旧暦で恵比寿さんやってると、うん、そこに集中されたら、うん、電車なかなか人さばけませんよね。
はい、
そこで新暦、今行われてる1月10日の恵比寿さんのお祭りをするというのを、はあ、阪神電車が流行らせたんです。
あ、そうなんですか。
つまり阪神電車にとっては、はい、うん、旧暦の2月のところの恵比寿さんで集中するよりも、
はい、
1月で分散させた方が人さばけますよね、
うん、もうそれに新暦やねんしみたいなこともね、使えますよね。
そうなんです。
キャッチコピーとしては。
そうなんですね。
はいはい。
ですから、1905年に開業してね。
はい。
それが4月12日ですから、次の年の1906年の1月10日。
はい。
新暦ね。
はい。
恵比寿さんを。
はい。
これ流行らせやないかというので。
はい。
まさにその恵比寿さんの時は、全線半額。
大サービスですね。
大サービス。
はいはい。
それで、恵比寿さんのその西宮神社の中に阪神電車がお金を出して、こう神楽の鳴り物をわーってやってね、はい、でなんかこう、あの今でもあったりプレゼントするとかいうのもね用意してね、はい、もうどんどんその1月10日の新暦の時に阪神電車に乗ってもらえるように、
はー、一大キャンペーンを張ったわけですか。
一大キャンペーンを張った。
うわなるほどね。でもこれはどうだったんですか、先生。そう、ちゃんとうまいこといったんですか。成功したんですか。
成功したんです、これは。これが新暦へどんどんどんどん移っていって、
はい、
で、今の1月10日の十日恵比寿っていうのが新暦で行われているようになった、
うん、
一番最初のルーツは、その阪神電車のキャンペーンなんです。
はあ、なるほどね。はあ、でも最初の頃はやっぱり新暦と言っても旧暦にも来はる人もいはったから、まあ、ちょっと分散できてっていうこともあったんですかね。
そうなんですね。で、そこでね、そこでね、この面白いのはね、
はい、
今までね、あの、そんだけ阪神電車が盛況になって、
うん、
だんだんね、その人みんな集まってきて近いしね、うん、というのでね、これ JR 何してたんかっていうことですよね、昔の JR。
指くわえて見てたんですかね。
そうですよね。つまりね、今まで言うたら斜めの道を通ってね、
はい、
まあ、JR の今の西宮駅すぐそばここからですよね、で西宮神社まで行こうと思ったら一直線で行ったという唯一の交通機関だったわけですよね、
最初はね。
ところがその西宮駅ができて、
はい、阪神、
しかも恵比寿駅までできて、
はい、
という大混雑をしてて、
はい、
もう2個に分けて儲かってるわけですよね、分けたら。
そうですよね。
で、その時に、じゃあ、というので、ようやく重い腰をね、また上げたんですよ。
そっか。 か、JR も見てるだけやったらもったいない、
もったいないなんですよね。
稼げる得意に稼がなきゃって
っていうので、どうしたと思われます、
ね、駅作った。
駅作ったんですよ。
同じですね、考えることは。
はいはい、はい、名前もね、はい、もう恵比寿という駅を。東京に恵比寿ってあるので、ちょっとまあ仮ね、はいはい、まあ臨時のね、まあ停車場として、まあ作った、
はい。
どこに作ったでしょう。
どこですか。
実はね、はい、今171号線のこのガードがずっとこう下抜けてますよね。
はい、
あれまあ札幌筋の道だと思うんですけども、はい、あの道の交差点のガードになってるところ、うん、あの場所にですね、この臨時の駅を作ったわけですね。
もう、まあ、西宮駅よりはちょっと西ですから、江別さんには近いですね。
近いですね。
はい。
で、まあ、あそこから札幌でずっと行って突き当たって、うん、でまさにその恵比寿さんに行くね、本町通りに当たりますよね、うん、
はい、
であの角のところを右へ曲がってまっすぐ行ったらもう
あの門のところに出ると、門の
ところに出ると。
はあ、なるほどね。
だからね、はい、その恵比寿駅ができたのはまあ言うたらね、もう乗客の取り合いが始まったんです、そこで。
阪神電車と、
阪神電車と
JR、
JR と
国鉄ですね、
はいはい、で阪神電車の方はね、もうすぐ乗れますよって、はい、もう待たずに乗れる阪神電車って言ってね、いやこっち来てくださいって、まあ、JR の方も昔の JR ね、その国鉄ですけど、うん、ずっともう導いたっていう、はい、もう乗客合戦があったんですよ。
ほう
でね、はい、その時に JR の方がその臨時駅を作ったのが、
はい、
なんとですね、1908年って言いますから、うん、阪神電車開通が1905年なんですよね、そうすると、まあ、3年後っていうのはちょっと遅いんですけどね、
うん、
その時に臨時駅を作ったのが2月の10日と11日なんです。で、これを理解するのは、
うん、
旧暦やということがあれば分かるんですよ。
旧暦ですよね。
そうなんですね、
うん、
だから臨時駅を作ったということを知ってる人も、うん、なんで2月にと思うわけですよ、きっと。
もう1ヶ月早くにしとかないと、
と思うでしょ、ところがやっぱりこの当時は基本的にはまだまだね、旧暦で行われてたので、まずはその臨時駅も阪神電車、JR の方は1月に臨時駅を作らないで、
うん、
2月に臨時駅を作ったんです。
ほう、そういうことなんですね。
まあちょっとコアな話ですけどね。でもこのことを理解しようと思ったらやっぱり旧暦があった、うん、しかも旧暦の東海恵比寿が中心だったということが分かれば、うん、このことが理解できるんですね。
なるほどね、そういうことだったんですね。はあ。へえ。でもじゃあ、阪神ができて、そして、国鉄もそこに参入してきた。結構取り合いは熾烈な争いだったんでしょうかね、お客さんの。
そうですね。両方とも阪神電車の社員もね、うん、まあ、両方が出てきて、こっちやこっちやって言ってね、はい、もうその大変だったみたいですよ。
あ、そうなんですか。で、この国鉄のその恵比寿て、これは駅とは言わなかったわけですか。
そうですね、臨時 の、 あの停車場みたいなね、
停車場、
はいはい、仮停車場みたいなね。
これはそのいわゆるそのお祭りの時だけオープンするという、
はい、ですからここの1908年の2月の10日と11日というのから始まって、
うん、
そして徐々にですね、こうやっぱり新暦の時でもやらなあかんということで、
うん、
1月9日10日というところとその2月のと両方を兼ねて駅を作ったのが、うん、大体ですね1909年まではその元々の旧暦であって、うん、後から10年からはずっと15年までの間ですね、
はい、
新旧の両方の暦の時に駅を作ってますね、
うん、でもまあ新旧両方やっといた方が まあ、お祭りとしてもね、お客さんもたくさんご都合もある中、はい、どっちが都合がいいかなみたいなことで来てもらえるかなみたいなこともあったんですかね。
そうでしょうね。で、そっちのもともとの阪神の方はですね、はい、実はその臨時駅ができる前にですね、うん、はい、そのさっきの恵比寿駅は廃止してるんですね。
どうしてなんですか。
これがちょっと不思議ですよね。せっかく300メートルで作って、うん、両方の駅で集めてて、で1906年のこの1月10日からやりましたよね、うん、新暦と旧暦でやりましたよね、はい、ところがね、なんかね、この恵比寿駅の方はですね、うん、次のもう都市にはですね、もう旧暦のが始まる前に廃止しちゃったんですね。
なんでですか。
これね、なんで廃止したかというのを考えたら、やっぱりね、近すぎたんじゃないですか、
ね、確かに近いとは思いますけど、でもまあより近いところからの方が便利かなっていうね、心理としては、
はい、
この駅あった方がいいかなと思いますけど、はい、どうなんですかね。やっぱりその人の流れとかいろんなことを考えて、結構こう近すぎて混乱したりとかってことがあったんですかね。
多分ね、うん、その例えば東の方に、はい、あの西宮駅の西側300メートルぐらいのところに、恵比寿駅があったわけですよね、はいはい、そして右の方、右という東の方に西宮駅がありました、はい、そうするとね、うん、大阪へ帰る人ってどっちに乗るかですよね。
でも近い恵比寿駅で乗っといた方が、西宮駅でガーッとお客さん乗ってきはったとしても大丈夫と思って、
そうです
よ、ね、私やったら恵比寿駅に行きますね。
そうですよね、はい、だから恵比寿駅で乗りたいですね、うん、で西の方に行く人は、はい、あっち行くかもしれませんよね。西宮の駅に行くでしょうね。
行きますよね、はい、
ちょっとしたら座れるかもしれないしみたいな、はいはい、で当時ね、一両なんですよ、電車は。
一両か。
一両電車がこう、一両で走ってるわけですよね。はい、でやっぱり、混乱したん違うかなと思うんですよね。
でしょうね。
でも、次の年の、その旧暦の、もう直前に、恵比寿駅はもう廃止してしまったんですけども、はい、だからまあ言うたらそこに恵比寿駅があったって幻の駅。
本当に幻なんですね。
駅ですね。
ほう。
で、先ほどお話しした、その JR の方の、旧、
はい、
仮の停車場も、はい、そのもう途中でなくなっちゃいますからね。
はい、
で、これなくなるのはおそらく、阪神電車がもう独り勝ちしてるんですよね。もうやっぱり阪神電車乗ろうと回数も多いし、で、国鉄の方はもう汽車ですからね。もう汽車で走ってて、なかなか来へんし。っていうことがあるんでしょうね。
でもその阪神電車の幻の恵比寿駅がなくなってから JR は作ったわけですよね。
そうです、そうです、
恵比寿駅をね。
そうなんです。
これなくなったし勝てるかもしれないと思ったんでしょうね。
そうかもしれない、
ね、でも結局はやっぱりあかんかったということですか。
あかんかったということでしょうね。
はあ、いやいやいや、でその後駅はみんなどうなっちゃったんですかね。
ね、もう跡形もなくなるんですけど、はい、その恵比寿駅、阪神電車の恵比寿駅は、はい、その道だけは残ってますよね。で、この道が残ってて、はい、実はこの道は古い古い道なんですね。で、この道をこのずーっと上の方に行きますと、うん、この、まあ、JR でありとか、うん、あったりとか、はい、その、交差するんですけど、
はい、
その時にですね、うん、西宮の駅、南北を渡る道路というのは、
はい、
なんとその恵比寿駅のあった前の道と、
これ今の万葉円筋ですよね。
万葉円筋ですね、
はいはい、
でこの万葉円筋と、うん、そしてあの船橋筋のところの171号のところのこの縦に行く南北に行く駅ありますよね、
はい、
あの道ありますよね、はい、その道とで東側の道という、実はその国鉄を渡る道はこの3つしか通しなかったんですね。
ああ、なるほどね。
で、はいはい、そこで駅もその恵比寿駅のところ、うん、JR もそうだし、
うん、
札幌のとこ作ったし、で、こっちの方も阪神の方の恵比寿駅もその道に作ってると。
はい、なるほどね。そうか。 やっぱりこの西宮というのは南北の交通に結構難ありというところですよね。
そうです ね。
だからここしかまあ通れなかったということで、まあ、その大きな3つのルートが昔からそのまあいろんなところから江別さんを結ぶ大きな主要の道路になっていたと、はい、いうことなわけですか。
で、駅を作ったら多分この、まあ、JR もそうなんですけども、はい、向こう側から乗れるか両方から乗れないといけませんよね。だからとりあえずは道がとにかく通ってるとこでないと、はい、その臨時駅も作れなかったんですよね。
あ、なるほど。
向こう側に行かないといけませんもんね、はい、両方が行き来できる道ということでその双葉筋のところに駅が作られたと、臨時駅が作られた。
なるほど。というわけで、まあ、阪神の恵比寿駅、そして国鉄の仮の恵比寿駅ですか、恵比寿仮乗降場といったんですかね、はい、正式には。ができたら、この方は黙ってないじゃないかっていうのが、もうちょっと上の方にある阪急電車ですよね。
そうですね。
じゃあ後半はそのあたりも含めてまたお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。桜 FM 西宮再発見、今日は、向川女子大学の丸山武雄先生をお迎えして幻の恵比寿駅にスポットを当ててお話を伺っていますが、岡間でいこうさんメールをいただきました。ありがとうございます。こんばんは。阪神と国鉄の恵比寿駅はなんとなくどのあたりにあったのか想像できるのですが、阪急はどこだったのか今日わかるのかなって。はい、今からわかりますよってとこですよね先生。
そうなんですね、はい、でね、これで重要なのは、はい、そのずっと、まあ、前回かな、前々回やりましたように、はい、その JR の昔の国鉄ですよね、うん、のところがずっと東西にこう鉄道を引いたというのが一番最初にありましたよね、
はい、
でその鉄道を横切る道っていうのが、うん、実は3本しかなかったっていうか非常に重要なんですよね、
はい、
で一番西から行くとずっと行ったら万葉円筋に行ってで、ずっとこの中の今恵比寿駅があったって言って説明しましたところ、
うんうん、
あの南北の道っていうのが一つあるわけですよね、
はい、
でそれがガードになって通ってるんですけど、うん、それが古いもんですからめっちゃくちゃもう今でもレンガ作りのすっごいレトロなガードになってるんですよ、
はい、
でこれは古いという証明はそれでできると思うんですよね、
はい、
でそしてもう一つはその札輪筋の171号線のところにつながるこのガード下、それはもう拡張されてるので昔のちょっと、
はい、そうですね、面影はないですね、
面影ないですよ ね、
はいはい、
でともう一つは東側のところは街道だったのでというので南北に通じる、はい、ということだったんです。でそこの3つしかないから不便やということで、その農業用の水路やったところをわざわざ通ったのがマンボウトンネルなんですよね、
はい、
つまりそんだけしかなかったと。でこの3つの、まあ、想像でこう南北の3本あったら、うん、それと交わる線路が交わるところに駅ができてるという意味なんです。
そうなんですね。
そうなんです、はい、で札輪筋の方の交わりのところで、うん、その恵比寿のですね、はい、恵比寿の
国鉄のね、
そうです、恵比寿仮乗降場という駅 が
国鉄です。
そうです、国鉄です、はい、そしてそのもう一つの一番西側のレトロのレンガがあるところのずっと道を南に下がっていったところに、はい、うん、恵比寿駅が阪神と交わるところに、うん、恵比寿駅が
阪神恵比寿駅、
そうです、阪神恵比寿駅がありました、
はい、
ということですね、
はい、
でこのね、阪神の恵比寿駅、
はい、
でこれをずーっと北の方に行きますと、うん、そのレトロの今言いましたレンガのガードがあるところを通っていったら、
はい、
そこから万葉円筋と今は言われてるんですけど、うん、そのまままっすぐまっすぐまっすぐ行きますと阪急とのまあ高架といいますか、こう通るところが出てきますよね、
はい、
阪急電車と当たりますよね、
はい、
でその先に右手の方に西田公園っていうのがあるんですよ、
はい、
その 阪急とその万葉円筋の交差点のところに、
はい、
なんとなんと阪急電車も西宮恵比寿仮停留場という名前の駅を作ったんですね。
ねえ、そうなんですね。やっぱり作らんとねみたいな。でももうこの時阪神は撤退してますよね。恵比寿駅
は。恵比寿駅は撤退しましたね。
ね。
それで
国鉄はまだあったんですか。
国鉄の方も撤退したのは結局1915年までですよね。
ほう。
ということはまたこれちょっと細かい話ですけど。
ほう。
1920年に阪急はできたんですよ。
あら、ま、そうなんですか。
ということは、うん、国鉄はこのまあ言ったらまあ阪神との戦いにもう諦めたわけですよね。うん、諦め
た。負けました。
諦めたわけですね。はいはい、でそれから5年後に阪急が通って、
は
い、でやっぱり阪急もあそこ儲かってるみたいやなと思うでしょうね、やっぱり。
ねえ、でも実際のところはどうだったんですか先生これ。
ねえ、で、うん、そのところにこれもうね、その1934年に、
うん、
とうとう、まあ、開通から14年ぐらい経ってますけども、
ほうほう、
もうもっぺんチャレンジしたわけですよね今度。
ほう、
阪急が、
はい、
で国鉄はチャレンジしたけども、
うん、
このうまいことね、札忘れのところの恵比寿仮乗降場というのがダメだってもうそのまま撤退で諦めたと、
はい、
で次は今度阪急の方は1934年ですから開通、うん、1920年の開通から14年経ってこの恵比寿、阪急西宮恵比寿仮停留場というのを、まあ、作ったわけですよね、
はい、まあ、なんか満を持してみたいな感じなんでしょうね阪急にとってみれば。
でも、はい、これね結構続いてて流行ってたみたいですよ、
はい、あ、そうなんですか。
でこれがね1943年頃までって言いますと、はい、まあ、昭和18年ですから、うん、もうほとんどもう戦争のもうぐちゃぐちゃになる前ぐらいまでは、うんうん、ちゃんとこうつながここに仮乗駅を作ってたわけですよ。
もうね便利だったんですかね、この駅は。
これはね、結構ね、阪神にとってもね、強敵だったんですね。もともとの、その、同じ道ですよね。南北に走る、はい、同じ道の万葉円筋につながる、同じ道のところに、
うん、
上には、その阪急のところには、阪急が駅を作り、
はい、
下がってきたら、元の恵比寿駅があるはずですよね、
はい、
阪神の恵比寿駅、この阪神と阪急の間はわずか600メートルなんですよ。
お、意外と短いんですね。
そうなんです。だから阪急の駅を降りた人が、
うんうん、
ずっとそのまっすぐ南へ下がっていくと、
うん、
旧恵比寿駅のところを通りながら、
はい、
西宮神社に行けたわけですよ。
なるほど、結構近いやんと思いますが、阪神の西宮駅と恵比寿駅は300メートルということですから、やっぱり最寄り駅というと阪神みたいなイメージはやっぱり
あって
しまったということはあるんですかね。
そうですね、今、まあ、すごく面白い、はい、旧恵比寿駅から考えたら、
ね、
もうまるっきり近いですよ ね,
ねえ。
で、旧恵比寿駅考えたら600メートルやから、ちょっと遠い。
まあ、でも阪急沿線の方にとったらここに駅があるということは江別さんにはとっても行きやすくなった
と。とっても行きやすかった、
はあ、でもこういろいろと考えてくると江別さんって改めてすごいなと思いますね。
江別さんはですからすごいですよね、
はあ、
江別さんのために阪急も国鉄も阪神も幻となった駅をそれぞれ作ったわけですもんね。
ねえ。いや、これはすごいなと、改めて思いますけれども、まあ、残念ながら、ね、それぞれの駅の、まあ、面影っていうのが今はもうなかなか。
なかなかね。
ね、もうその三条公園の観観は別として、なかなかちょっと見つけられないところが残念ですけれども。
残念ですけどね。
うん、
ですけど、それだけやっぱり人が集まる、西宮恵比寿ということだったんですね。
まあ、全国から総本社ですからね。 あのお参りの皆さんが、いらしたんでしょうけれども、そうですか。じゃあその旧暦と新暦とのそのいろいろなことから始まって、その三つの道があって、で三つの駅ができた。はあ、いろいろあんねんなと改めて思いましたね今日は。はい。まあでも本当にそれだけのあのパワーを持つ西宮神社が、まあ、ここにあったっていうことは、いやこれはすごいことやなと。
そうですね。
はい。
もうやっぱりね、西宮神社のパワーっていうのはすごいんですよね。
うん、
だからそのためにその阪神もその電車の両数も多分それに合わせて考えたやろうし、うん、
はい、
駅も2つ作ってみて、まあ、試行錯誤をしたわけですよね。であまりに人が集まって、このたくさんね、まあ、乗客があるので、うん、これを、まあ、ほっとくわけにいかんと言って、今までの老舗のその西宮駅のところの隣にまず仮のね、
うん、
の停留所も作り、そしてその後もうJR は撤退したけれども、阪急も今度チャレンジして作ったというぐらいですからね。
ねえ。まあ今は全て幻になってしまいましたけれども、幻の恵比寿駅、こういうのがあったんだっていうことをね、ぜひ皆さんね、思い出してというか、覚えていただきたいというか、ぜひぜひ、あの、歴史も紐解いていっていただきたいなと思います。さて、先生。来月の丸山先生の登場は7月の12日ですね。今度は阪神甲子園駅にスポットを当ててお話を伺っていくんですが、実はですね、今日の朝日新聞の夕刊、もう見たぞっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、あの、先生の記事がすごく大きく取り上げられてるんです。これ先生がお書きになったというかお話になったことを、まあ、まとめたかなりボリュームのある記事ですよね。
大きくね、取り上げていただきましたけど、はい、甲子園球場を作った三崎製造さんの話をね、うん、
はい、
ちょっと書いていただきました。
甲子園名付け親込めた思い、阪神電鉄元代表取締役三崎製造ということで、三崎製造さんはもうあの本当に先生の推しの方でございまして、はい、もうこの人のことは、まあ今年ね甲子園の球場 100周年ですし、はい、もうなんかもっともっと世に出したいという思いが終わりなんですよね。
そうですね。
うん、
この甲子園球場を作ったことによって、まあ、日本のね、はい、まあ、野球とかスポーツの文化の原点を作ったことになりますよね。うん、でそうなのにまだね、あの野球殿堂入りしてないんですよ。
え、どうしてなんでしょうか。
これがね、
はい、
野球殿堂入りをね、うん、ぜひこの100周年を記念してね、もうやっていただきたいなと思うのが私の願いなんですよね。
もちろんあの野球選手であるとかその関係者だけじゃなくて、もっと幅広い野球ということに関わった方にこの殿堂入りっていうのは許されてるんですよね。
そうですね。
ね、
あの野田製造さんって言って、その社長がね、もともとあの次のね、まあ、三崎さんから言うたら後の社長ですけど、すでに殿堂入りしてるんですけど、
はい、じゃあその先輩の三崎さんがっていうのはちょっと残念ですよね。
まあ残念ですね。だからもうまさにね、はい、今まで前から三崎さんがかなりあのこうそういう自分がっていう名声は全然ない人だった、うんうん、
あ、
つまりそういう誇らずに、うん、もうとにかく実行していくっていうタイプだったので、
そうか、自分がこう表に出ないでコツコツと積み上げていった、まあ、その結果がこういうね、まあ、甲子園球場でありあの辺り一帯、それから阪神電車全部もそうですよね。
まあみんながね、それこそあの楽しんでくれればいいということで、うん、実はその阪神電車を設計したのも三崎製造さんで、うん、その時運輸の課長もやってたということですから、この恵比寿駅も関わっておられるわけですね。
そうなんですね。もっともっとあの本当にお名前が出てくるといいなと思いますし、まあ、先生はずっと推していかれることだと思いますので次回あの7月の12日もきっとあの阪神甲子園駅ですから、三崎製造さんのお話も出てくるでしょうね。
もちろんですね。
はい。ぜひ今日の朝日新聞の夕刊、大きな記事です。ご覧いただけたらと思います。さあ、そして来週偶数月の第3金曜日は、酒ミュージアム、博士家記念酒造博物館の学芸員の皆さんの担当となります。日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。 来週6月21日は学芸員の大浦和也さんの登場の予定です。辰馬本家酒造の旧本蔵についてお話を伺っていこうと思います。というわけで大浦先生のメッセージもお待ちしています。さあ本当にこうやってね、今日は幻の恵比寿駅、駅にまつわるエピソードもいろいろあるんだなって多分ね皆さん感じていただけたと思いますけれどもね。
もう恵比寿駅というね、うん、3つも幻があったという、まあそこの西宮神社のパワーを感じますけども。
本当ですね。というわけでまた改めて、その西宮神社とその鉄道とかね西宮市との関わりなんていうことについてもね深く、考えていただけたらいいのではないかなと思います。今日は幻の恵比寿駅について向川女子大学の丸山武雄先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は7月12日お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではではまた。